千葉文化放送。はい、どうもどうも、毎度おなじみなのか、それとも初めて聞いてくださる方にとっては別におなじみでもないひろしなんですけれども、ですね、今回はまた美術館に行ってきたっていう話をしようと思うんですけれども、今回行ってきたのは水戸芸術館ですね。水戸芸術館に行って何を見たっていう話はこれまでにも何度となくしてきているんですけども、というのは水戸が僕の大好きな街であって、でこの水戸芸術館っていうのも、まあ大体外れがない展示をしている大変に素晴らしい美術館であるからなんですけども、まあそんなわけでまた今回も行けばそれなりに面白いものが見られるのであろうというつもりで行ってきたんですね。で今回行ってきたのはジョン・ヨンドゥ、ヨンドゥなのかな、まあ韓国の人ですね、ジョン・ヨンドゥ、地上の道のようにっていう企画展でして、こちらは2010年11月8日から2015年の2月の1日までやっておりますので、おそらくこれを、この収録をですね、配信してからまだおよそ1ヶ月ほど見に行く機会というのがあるかと思いますので、興味を引かれたらばぜひ水戸の街まで行かれてはいいんじゃないかなというふうに思うわけなんですけども、まあ興味を引かれなくても水戸の街まで行くということ自体魅力的なんじゃないかななんていうのも思いますけどね。それではですね、どういう企画展だったかということについてなんですけども、このジョン・ヨンドゥというのは、まあ韓国を代表する現代美術作家だというふうに公式ホームページの方に書かれているんですけれども、まあ1969年生まれで、2007年には韓国の国立現代美術館が主催する賞、アーティスト・オブ・ザ・イヤーに、史上最年少で選ばれて、2008年にはニューヨーク近代美術館で個展が開催されるなど、国際的に高い評価を得ている現代美術作家ですということになっておりますが、で、この方はですね、まあ写真であるとか、あとは動画ですね、といった手法によって、作品を制作しているわけです。で、この水戸のですね、芸術館には、全部で14の作品がありまして、で映像作品がやはり大半を占めておりましたので、全ての映像を見ようと思うと30分、36分、1時間ということで、およそ3時間ほどですかね、はその映像を見るだけで費やさないといけないので、まあ余裕を持って行った方がいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ実際はこのうち2つはまとめてちらちらっと見ながら30分休むかなという気もするんですけども、まあでもですね、せっかくですから同じ料金で30分に寄せてくるよりは3時間で行ってきた方がコストパフォーマンス高いですもんね。はい、まあそんなケチくさい話はしてもしょうがないんですけど、だってどうせ入場料800円だか900円だかしかしないわけですから、それでですね、どういう作品があったかということなんですけれども、一つですね、見られなかった作品がありまして、スライドを表示する機械があるんですけども、こう円形に、フィルムっていうんですかね、をこう刺していって、でそれがこうガチャンガチャンってちょっとずつこう回りながら次のフィルムを映すっていう、そういう機械を、なんて言うんでしょうかね、見たことあると思うんですけども、あれが2台がこうシンクロしながらなのか、まあ、2台あるんだから勝手に映すだけじゃなくて、こうある予期した通りにその映像を映し出すっていう作品があったんですけど、奥様は魔女っていう水戸市内で撮影された作品があったんですけども、それが機械の不調で見ることができなくて、で機械そのものがどうやら壊れてしまったらしいので、昔ながらのアナログ式の機械なので、多分新品ってもう作ってなかったりとかするんでしょうかね。なのでこれから行ったとしてもその作品はひょっとしたら見られないかもしれないので、全部は見れない可能性がありますね。それでですね、この企画展で一番こうパンチの効いた作品、こういうのがありますよっていう作品が何かっていうと、ブラインドパースペクティブっていう作品 なんじゃないかなと思うんですけども、これがどういうものかというと、皆さん、オキュラスリフトってご存知ですか？まあ、主にそのゲームをやる方ですね、は聞いたことがあるんじゃないかと思うんですけども、まあ、3D 世界にこう没入するためのヘッドマウントディスプレイというやつなんですよ。まあ、ヘッドマウントディスプレイっていうのは、こうゴーグルみたいなものですけども、そこで、そのゴーグルみたいなものの先にこう画面があって、よく100インチのモニターを2メートルの距離から見ているみたいだとかっていう風に言われたりする、そういった、まあ、移動可能なモニターなんですけれども、ね、このオキュラスリフトっていうのはまだ一般発売はしてなくて、2015年中に一般用のモデルが出るみたいな話もあるけども、実際いつ出るみたいな話ははっきりとはリリースされてなかったような気がするんですけども、まあそういったものがあって、去年というか今年のゲームショーなんかでもですね、実物があってそれを使ったゲームをまあ作ってる人もいて、まあ井田和俊氏が作っていて、でそれをね、Amazon プロダクツの筆川さんが体験したりとかしてレポートしたりとかってしてましたけども、あのオキュラスリフトなんですね。で、通常の HMD ヘッドマウントディスプレイっていうのは周囲が見えることが多いんですけども、で、あとその100インチのディスプレイを2メーターの距離から見てるっていう状況が何を意味してるかっていうと、その画面全部が、その視界の全部がモニターに覆われてるわけではないっていうことなんですよね。つまり自分はちょっと離れたところにいて何かを見てるっていう意識が常にあるわけなんですけども、このオキュラスリフトっていうのはそうではなくて、そこに映る視界はすべて、その仮想の、まあ、作り出された映像であるっていう状態を作り出すことのできるモニターなんですね。で、まあ、上を見れば、まあ、外であればこう、空が見え、下を向けばこう、足元が見えて、まあ、自分の足は見えないっていう、まあ、見えたり見えなかったりっていうのはそれはプログラム次第なんですけども、そういった、まあ、3D、のバーチャル空間っていうものをこう体験することのできるオキュラスリフトっていうものがあって、で、それを使って体験することのできる作品があるというふうに聞いていて、あら、それは面白そうだねと思って、僕も行ったわけなんですけども。で、それがこのブラインドパースペクティブっていう作品なんですね。で、これっていうのはまあ取り付ける前にどういうふうになってるかっていうと、まあ比較的長い通路があって、で、その通路の両脇にですね、廃棄物としか、思えないようなものがいっぱい置いてあるんですよ。ゴミの山みたいな壊れたワープロであったりとか、ノーキングであったりとかっていったものが通路の両脇にこう、ドサって置かれていて、で、そのゴミの置かれていない中央のスペースをこう歩いて先に行くことができるという風になってたんですね。で、まあそれが僕らの目にできる現実の光景で、で、そこにこのオキュラスリフトっていうものをかけると、その両脇のゴミの山っていうのがなくなって、こう森の小道を抜けていくっていう景色が見えるわけなんですよ。で、まあ滝はある、その森の外も見えて、まあ平原が広がっていて、まあ蝶が飛んでいたりだとか、近くにある草はそよいでいたりだとかっていう中を歩いていって、で、まあ時たまですね、まあ時たま、こう自分の好きなタイミングで、モニターを外して実際にどうなっているかっていうことを見ることができるという作品だったんですけども、まあその、そこで再現されている、表現されている 3DCG の質っていうのは多分、まあプレステ2以下、まあなんならドリームキャスト、ニンテンドー64ぐらいなのかなっていうもので、決してですね、その、大変にこうリアルな、まるで本当にその場にいるかのような体験ができるっていうレベルの CG ではなかったんですけれども、まあでもその、居心地の良さそうな世界が見えるんだけども、それを撮ってしまうと、現実はゴミの中っていったような景色になってるんで、まあ言ってみれば映画マトリックスって、あれってそういう仮想現実の中にいたといて、で、実際目が覚めてみると、あら、こんな苦しい辛い世界だったのかっていうふうに思うっていう、そんな作品じゃないですか。そういうですね、マトリックス気分が少し味わえたりするんじゃないかなという言い方もできるなと、ね、思ったんですけども、まあでもその作品の面白さとしてはこれが一番だったっていうことはなくて、ですね、面白かったかっていうとちょっと何とも言えないんですけども、シックスポイントっていう作品があって、これはですね、部屋の壁一面に映像がこう投影されているんですけども、その映像がどういうものかというと、ニューヨークかなの街並みなんですよね。 その、まあ、道路からストリートを映していると。まあ、道路の向かい側から向こうのストリートを映してるっていうことなのかな。ルーズベルトアベニューっていう通りだったと思うんですけども。で、そこをこうずーっと、まあ、カメラはそのままで、で、景色の方が徐々にスクロールしていくっていうやつで、で、そのスクロールしていく中で、まあ、独白、誰かの独白が始まって、で、まあ、もちろん字幕も出るんですけれども、っていうのがですね。で、そのスクロールしていくと、ニューヨークっていうのは人種のるつぼなんていうやり方をしますけども、ということはですね、何々人街っていうものがあるわけなんですよ。まあ、中国人街、まあ、中華街。中華街ってちょっと違うかな。中国人街があったり、イタリア人街があったり、韓国人街があったり、インド人街があったり、まあ、あとはスパニッシュ系の人たちの住んでるところがあったり、キリル文字が書いてあったんで、多分ロシア人街でしょうね。があったりっていう、その通りをずーっと行くと、まあ、映像が流れていくと、だんだんそういう風に住んでる人の違うストリートっていうのに、ディストリクトですかね。そのエリアがだんだん移っていって、で、それに伴ってこう看板に出てる文字が、漢字が増えてきて、ハングルが増えてきて、で、ヒンディー語が増えてきて、っていうような感じですね。その場面がだんだん変わっていって、で、それぞれそこで、まあ、そこに住んでる人の話っていうのが、出てくるんですけども。で、これがですね、不思議なんですよ。映像が不思議なんですね。実写ではあるんですけども、実写じゃないな。まあ、実写だとその歩いてる、街を歩いてる人がいればその人がこう、歩き去ったりとかするんですけども、そうじゃないんですよ。止め絵なんですね。止め絵なんですけども、それがこう、ちょっとずつ連れていって、何がおかしいかっていうと、そこで出てる映像っていうのがですね、まあ、スーファミメガドラ時代のような、まあその 3D がこう前世になる前のこうゲームで、いわゆるこうファイナルファイトタイプって呼ばれる、ベルトフロアアクションと呼ばれるジャンルのゲームがありましたけども、あれにちょっと近いんですよね。あれっていうのは、どういう風にその画面が動いていくかっていうと、その、まあ主人公が動いて、そのストリートがスクロールしていくときに、一番向こう側の背景と、まあ、もっと近いところ真ん中辺と、あと手前のものっていうのがそれぞれ別々の速度でスクロールすることによって、遠近感が出てると。まあ、遠くのものはゆっくり動くし、手前のものは早く動くという風にして、まあ、あくまで 2D なんだけども、こうちょっとこう 3D 感を、現実感を演出するっていう風な作りになっていたんですけども、それに近いことが行われていたんですよ。なので向こうの建物と、一番近いところをこう取り過ぎる車だったり歩行者っていうものは、それぞれ違った動きで行くんですけども、でもそこに映ってる人は、まあ、止めなんですよ。写真なんですよ。で、それでこう、ちょっとずつ動いていくんですけども、そうやって動いていくと、本当は立体であれば、ね、その右から流れてくるときに、建物の左側、看板の左側の面が見えてるとすると、左に行ったらこう、右が見えなくなるんですけども、そこは変わらずであるのに、こう、人の影だけはそれに応じて、こうカメラの位置に応じて動いてったりっていう、その僕が知ってるはずの現実に近いこう見た目であるのに、細かいところでその現実の法則に従ってないっていう映像がですね、こうゆっくり流れていって、すごく違和感があってですね、特にそれがどう面白いってことはないんですけども、その違和感に引きつけられて見てしまうっていう、なんだろう、これって、よく、こう物語なんかを見てると、ドラマなんかを見てると、登場人物が、こう、明らかに危険な状況。まあ、その本人にしてみれば、こう、不思議だなって思うような状況。でも、危険だなっていう風な、わかるだろうって思う状況に出くわしたときに、立ち止まってしまったりするじゃないですか。ん、これは一体何なんだろうっていう風に、その理解がすぐに及ばなくて、で、体もその危険を感じて、こう、本能的に逃げるっていう風になる以前の、こう、理解できないっていう状態で、こう、足が止まってしまう状態。でよく見ますよね。まあ、あれがその実際に自分がそういう風な状況に直面した場合に同じような行動をするかっていうのはわからないですし、まあ、なるべくなら出くわしたくないなと思うんですけども、まあ、多分、そういう物語っていうものがこうある程度こう現実を下敷きにして書かれてるとすればそういうことが起こるのであるとすれば、そういったこう未知のものにこう出会った時のこうすごくですね、違和感を感じ、た時にこれは一体何だろうっていう風に僕らが立ち止まってしまうような習性があるんだとすれば、 そういったですね、感覚を味わうことのできる、日常ではこう味わえない感覚をできる、味わうことのできる作品だったんではないかなというふうに思いますね。派手さは全然ないんですけども。で、それっていうのは、こう、見えるもの、あ、何々だなと、これはあれだなって頭で思ったものが、実はそうでなかったことによって違和感を感じるわけなんですけども、このジョン・ヨンドウという人は、そういったこう、見えるものと、でも実際それは見たままのものではないっていうことに、こう、意識を持ってる作家ではあると思うんですよ。他の作品でですね、ブラザーフットとか、鳥とかですね、卒業ですとか、東京ですとかっていった、写真作品があるんですけども、これはですね、卒業で言えば、まあ、結婚式場があって、で、そこで結婚式を挙げているカップルがいたと。で、そこに男がやってきて、で、花嫁を連れて逃げ去るっていう、で、その逃げ去っていく、まさにこう、式場から出て逃げ去っていくっていう瞬間をこう写した写真なんですけども、それがですね、まあ、その写真ともう一枚、その写真をこう別の角度から撮った写真っていうのがあるんですけども、その別の角度から撮った写真を見ると、その劇的な一場面っていうのは作り物であることがわかるんですよ。まあ、まず建物が実際にその式場的なものがあるわけではなくて、そういう壁を用意して、で、そこの後ろに人を用意してっていう風に、まあ、セットを作って、で、そこで撮ってるんですね。で、そのセットも、ハリウッド的な実物をこう作ってしまうっていうものではなくて、こう、ハリボテを組み合わせる、まあ、言ってみればこう、学芸会、お遊戯会的なものの、すごくクオリティの高いものっていうようなですね。だからパッと見その写真を見ると、あ、こういう一場面なんだなって思うけども、脇に種明かしがあって、これは、なんて作り物なんだろうって思うっていう気持ちが、この A 地点から B 地点にすごく一気に移動するっていう、あ、一方で、あ、こういう風に撮ってるんだな、すごいなっていう関心もするっていう、そういう作品があったりして、これって、で、まあ、それを、映像作品で、こういう風に、今映っておりますが、実は、こういう風に作ってるんですよと、今こう見えてる、例えば、ビーチのリゾートで、プールを見てる男が映ってますけども、ここは冬のソウルのストリートだったりとかするわけですよ。そういったものをこう作っていく映像作品があったりとかっていうことで、まあ見えるものはその見えているものそのままではないっていうようなね、テーマの作品がたくさんあるんですけども、でですね、このジョン・ヨンドウがこう注目した、人物がいるんですけれども、ですね、白鳥さんっていう方なんですけども、この人が何者かというとですね、盲目の方なんですよね。マッサージ師をしてる方だそうですけども。で、その方が写真を撮るんだそうなんですよ。で、まあ、それに注目して、まあ、作った作品っていうのがあって、確かワイルドグースチェイスだったかな。ピアニストの小曽根誠の同名曲に合わせて、水戸の街並みのですね、写真が目まぐるしく切り替わっていくと、日中と夜と何度も繰り返していくという、まあ、作品なんですけれども、確かね、これが、その、マッサージ師の方の撮った写真を使ってる作品だったと思うんですけども、いや、この、目の見えない人が撮った写真っていう言葉ですよね、言葉というかそのものってなんだか、ゾクゾクするものがあるなぁと僕は思うんですけれども、だってその写真っていうのはこう目に見える景色を切り取るための道具だと思うんですけども、でもこう目が見えない人がそれを使って撮るっていうのは一体どういうことなのかなと、っていうふうに思うのはその目が見えない人にとっては、僕らがこう見ているようなこう世界っていうのは存在しないっていう、僕らの見てるものとは違う世界を生きているような気がしてしまうんですけれども、まあ僕は多分そういう意識があったんだなっていうことを、その、目の見えない人が撮った写真っていうものを聞いた時に思ったんですけれども、まあでも、実際そうなのかといえばそうではなくて、今、ここにある世界っていうのはこう誰にとっても、おそらくですけども、同じようにこう存在していて、で、それをどういうふうにこう、認識するかっていうのはその人によるんですけども、だから僕が見ているもの、赤いリンゴっていうもののその赤さ っていうもの、赤って色はこうあなたが見てる赤とは違うかもしれないわけですよね。その目に入った光がですね、こう脳で処理されて、で、僕はそれを見たと思っているわけなんですけども、でもその処理が他の人でもまるっきり同じように行われてるかと、同じプロセスを経て、同じような出力をされてるかっていうのはわからないわけで、で、それっていうのはこう視覚情報に限った話じゃなくて、その目が見えない人っていうのはこう視覚情報以外の部分から世界っていうものを認識してるわけですよね。僕が、まあ僕だったり、その僕らだったりっていうものが見ている世界を、まあ別の方法を使って認識しているわけで、で、目が見える人っていうものはこう同じように見てると思ってる世界だってさっき言ったように、本当に同じものを見てるかっていう、いや、同じものを見てるんだけど、見ているその像っていうものが同じかどうかっていうことは誰にもわからないわけなんですよね。というようなことをですね、こう考えさせられまして、その目の見えない人が撮った写真っていうものの存在によってですね、うまくそのまとめられてはいないんですけども、この世界っていうのは一体どういうものなのかなっていうようなことをですね、ちょっとこう考えてしまったりとかしまして、面白いなぁと、その着眼点、やられたなっていうふうに思いましたよというのがワイルドグースチェイスなんですけども、あとですね、まあ、もう他に2つほど紹介しておきましょうか。1つはですね、ドライブインシアターという作品なんですけども、これは、まあ、茨城交通のタクシーの車がですね、実際に置いてありまして、で、眼前にはモニターが、目の前には大きな、モニターがあって、モニターっていうかプロジェクターですよね、こう壁に画面が映ってるんですけども、そのタクシーに乗れるんですね。もちろん走らせるわけにはいかないんですけども。で、乗るとどうなるかというと、運転席側に外にカメラがついていて、で、そのカメラから運転席と、まあ、助手席、まあ、人がいればそこに、ね、助手席の人もまとめて映るようになっていて、で、その映った映像っていうのはその眼前のモニター、プロジェクターによって、こう、壁に映し出される、投影されるっていう風になってるんですね。まあ、だからその自分が、車の中にいて、で、その車をまるで運転しているかのような体になっている映像を見ると、外に投影されて見るっていう、まあ自分が物語というかわかりませんけども、そのタクシーの運転手になったっていう設定の映像をこう見ているっていう状況になるんですね。その今いるところがまさにこう目の前にあるっていう、まあそういうちょっと不思議なこう体験型の映像作品があって、で、もう一つ、これはここの本店にあります、一番長い映像作品なんですけれども、60分ほどあるんですけれども、それはですね、マジシャンの散歩というものなんですけども、水戸の街中ですね、なんだろう、あれは住宅街ですかね、から始まって、最終的に水戸のあの街フェスだったかなっていう、その通りを使っての歩行者天国のイベントっていうのがあったんですけども、まあ、それをやってるとこまで移動していって、っていう一連の、ストーリーがですね、流れるんですけども、この登場人物、主人公ってのはこう、まあ、タイトルがマジシャンの散歩なので、マジシャンなんですね。奇術師なんですよ。手品をする人なんですけども、マジシャンイコール手品をする人ってこの認識合ってるんでしょうかね。まあ、そのマジシャンっていう人がいて、で、住宅街からこうバスに乗って、街フェスをしている大通り、まで行くっていうやつなんですけども、まあ、で、行った先でもあるんですけども、その、移動しながら、まあ、マジックをね、行うわけなんですけども、で、そのマジック、手品って、種があるじゃないですか。で、その種がわからないようにするのが、まあ、マジシャンの腕の見せ所だと思うんですけども、だから、その映像で見るときなんかは、あ、一体どういう風にやってるのかなと、見破ってやろう、っていう風に思いながらも、ちょっとも見破れないで、あら、すごいっていう風に思っちゃったりするんですね。だからその、まあ、手品っていうもの自体を見てるだけでも面白いわけなんですけども、ね、この映像作品は、多分ですね、実際にあのマジックをやってない部分があるんですよね。ありえないと。これは映像作品でなければありえないだろうっていうマジックもあるんですけども、まあ、例えばその、ね、そのマジシャンがこう持っていないはずのこう、ポケットの中から、ハトができたりとかっていうのは、それは現実にもあるんですけども、それとはちょっと違う。例えば、後ろの建物についている看板の、その表示がですね、こう変わる みたいなのは、それは普通のマジックではないですよね。まあその、窓の外にある、隣のビルを消すみたいな、そういう細かいなマジックもあるので、そういったのもまあ、手品ではあるのかもしれませんけども、でもあれは多分そういうものではなくて、撮影上の、まあ、特殊効果というのか、まあ、トリックを使っているんだと思うんですけども、それで何が言いたいかというと、まあ、そんなことはないだろうと思うことなんですよね。その、この目に、このジョン・ヨンドウというのはこう目に見えるもの、見えたと思っているもの、現実だと思っているものと、まあ、その、まあ、それってのはどれほどこう、確固としたものなのか、正しいものなのか、揺るぎのないものなのかっていうことを、でも、あなたがそう思ってるものって実はそうじゃないんじゃないですかっていうこう不安を与えるというか、まあその考えさせるっていうような、まあ部分があると思うんですけども、このマジシャンの散歩っていうのもやっぱり見てると、その僕は今それはないだろうと、現実にはできないことだろうっていうふうに思ったと。映像作品だと思ってるから、これはまあその映像作品として脚色がされていると編集がされてるんだろうと思うけれども、でもそれっていうのは本当にそうなのかっていうふうにやっぱり、思うじゃないですか。ここまで、現実だと思って見てきたものは実は現実ではないと、作り物だったりするっていうものをこう見せられ続けてきて、で、じゃあこれは作り物っぽいなと、いや作り物に違いないと思ってるものっていうのは、こうだと思っていたものは実は違うんじゃないかっていうことを言われ続けてきた最後にある作品だっていうことは、この偽物だろうって僕が思ったものは、じゃあ偽物じゃないんじゃないかっていうふうに逆の思い方をして、しまうわけですよね。もうすっかり、こう何が本当のものなのかわからなくなってきちゃうわけですよ。特に何もなかったですけども、帰りにですね、帰り道で何かこう不思議なものを見たときに、いや、そんなものありえないでしょっていうふうにこう言い切れないような、そんな気持ちになっちゃうわけですよね。そういうこともあるのかもしれないという。で、そういう、こう、自分がこう見てきたものが、実はそうじゃないかもしれないっていうふうに提示されるのって、不安感とかですね、そういった気持ちをこう呼び起こされるような気がするんですけども、そういうことが多いんじゃないかっていうふうな気がするんですけども、でもそういう、まあ、不安感っていうものもなくて、そういうこともあるのかなっていうふうな、なんていうか、その世の中のこう見方っていうものが変わって、こうすごくよるべない感じになるっていうよりは、でも、なんだろうな、その魔法みたいなこともひょっとしたらあるのかもしれないな、みたいな、ちょっとこう、ほわんとしたですね、こう着地点にたどり着いたような気持ちで出てこられたので、まあ基本的なその作品作りの方向性というのはこう不安を煽るっていうものではなくて、そういうこともあるんじゃないですかっていう風な、まあなんていうかこうポジティブな前向きな作り方をして作品作りをしているからなのかなと、そういう風な不安な感じにならないような作品作りをしてるからなのかなっていうふうに今思ってます。はい。ということですね。ちょっとね、何が言いたいのかっていうのが伝わりづらくなってしまったかなとも思うんですけれども、まあ、その映像作品としてこう見えていたものが実は違うっていうような、そういう種明かしって楽しいじゃないですか。まあ、そういう種明かしがされてる部分もあるし、そういう種明かしがない作品であれば、じゃあこれはどこがおかしいのかなっていうふうに、ね、こう見に行ってやると、見て撮ってやろうっていう風に、そういう目線を持っていくのも、まあ、楽しい体験ではありますので、これ、行ってみるといいんじゃないですかね。結構おすすめでした。ということで、今回はこの辺にしておきましょうかね。あ、それとも、水戸の街が魅力的だっていうのをですね、根拠を何一つ示さず言い続けてきたので、本当にそんなに魅力的なのって思ってる人もいるかもしれないんで、ちょっとだけ水戸の街の話をしようと思うんですけども、まあ雑談っていうやつですよね。このですね、水戸の芸術館っていうのは広場があるんですよ。水戸アートタワーというですね、NHK 水戸放送局からの映像には大体映っている不思議なタワーがある、そのタワーの足元が広場になっておりまして、で、そこでいろんな催し物をね、やってるんですよ。水戸のそば祭りなんていうのをやってることもありましたし、まあ、クラフト市、青空クラフト市なんて言って、手作りのクラフト作品をこう販売する人たちが集まっているようなのがあったりだとか、まあ普通にフリーマーケットがあったりだとか、本当に毎週毎週何かやってるっていうような、まあ毎週ではないにしても、それぐらいの勢いで何かやってるんじゃないかって思うような広場があるんですけども、そこでですね、今回は、まあ僕が行った時は、 ホワイトファーマーズマーケットっていうのをやっておりまして、何がホワイトなのかわからないんですけども、まあその飲食の売店が出ていて、で他に、まあ手作りの雑貨？雑貨だったかな？あんまりそこは興味がなかったので、何か買う気がなかったので、よく見てないんですけども、まあ、あの、おしゃれなバッグとかですね、そういったものを売ってるお店が、こう、カラフルな派手な色合いの、ね、バッグとかが置いてある、僕もバッグばっかり見てるみたいですけども、そういうお店があったりとかしたんですけども、まあ、その広場にいろんなお店が出ていて、美味しいものとか楽しいものとか綺麗なものがあって、いいですねっていう風なものをやってたんですけども、で、まあ、ちょうどそこで昼飯を食おうなんてことになりまして、何か食べたんですけども、そこに出た店舗ってのはそんなには多くなくて、10店舗ぐらいでしたかね。中にはその、いずらって読むんだと思うんですけども、5に、霞ヶ浦の裏ですね。で、5に裏って書いて、いずらもしくは5裏中の、まあ、その浜焼きっていうのがあるんですけども、これは、あの、鹿島スタジアムなんかに行くと、毎回出ていて、毎回行列になってるっていう、まあ、大定番の浜焼きなんですね。まあ、あったりとか、あとはその、石岡、茨城県の石岡だったと思うんですけども、そこに、ラクダの農場があって、ラクダ園っていうんですかね。で、まあ、そこが出店してて、ラクダ肉ステーキっていうのがですね、食べられたりとかっていうのがありまして。で、あの、ペルー料理とか、まあ、餃子というかですね、餃子は水餃子があったのかなとかあって、まあ、僕はそのペルー料理に行って、その、肉プレートとかね、頼んだんですけども、まあ、水戸にペルー料理のお店あったの知らなかったなと思って、お店の情報なんかをもらったんですけども、なんとですね、あの、蕎麦居酒屋レン、ワンカヨっていうお店で、昼は蕎麦、夜は酒と魚とペルー料理というですね、結構意外な組み合わせのお店でして、ペルー料理&蕎麦ってなかなか新しいですよね。日立焼きそばを使用した日本そばがおすすめ。ペルー料理は野菜と肉とバランスの取れたヘルシー献立が揃っていますというお店が、まあこれ駅の割と近く、駅の近くかつまあどっちかというと市役所の近くですね、のお店があって、まああの、びっくりしたなと。で、まあこの日の夜に用事が、他の用事が済んで、帰りにせっかくだから寄ってみようかなって思って寄ってみたらば、空いてなかったっていうね、そういうがっかりがあったんですけども、あとはあの、そこに出店していた餃子物語というですね、お店がありまして、あの、お店の人多分中国の人だと思うんですけども、まあ商売人で大変ですね、愛想も良くて、そこでは僕別に何も買わなかったんですけども、お店の紹介のやつをもらって、でまあちょっとやり取りして、今度は行きますわっていう話をして、で、それもですね、夜早速行ってみたんですけども、貸し切りになって入れなかったんですけども、それがその餃子物語ってお店で、ヤムチャ風餃子バーっていうやつで、餃子バーってこれいい響きですよね。これもね、今度また水戸に行くときには行ってみようと思うんですけども、これもですね、水戸の、これはか、これは、水戸芸術館の割と近くにあるんで、セットでこう行くのもいいんじゃないかなと思うんですけども、今ですね、その、お店の紹介のやつを見てるんですけども、おすすめ、ニンニクが入らない本場中国の餃子っていうことになってるんですけども、餃子はニンニクが入っていた方がいいですよね。という紹介をしているんだか、こうケチをつけているんだか、よくわからない感じになってしまいましたけれども、あ、ぼちぼちですね、お時間もいい具合になってまいりましたので、この辺で今回は切り上げておくことにしましょう。はい、ということで、ここまでお届けしてまいりましたのは、僕、ヒロシでした。それではまた。